トークラジオ第10回スタートです。通勤で使う駅で年賀状の発売が始まったり、 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が決まったり、いよいよ年末感が出てきましたが、紅白歌合戦の初出場の歌手を見てもピンとこないし、なんで赤組の背の高いあのおばさん歌手がいつまで出ているのかなと思ってしまったり、本当は赤組の司会はマッサンの奥さんだったあの外国人の人にやらしたいんだろうけど、日本語が怪しいし、マレでおなじみの土屋太鳳ちゃんじゃ下町ロケットの宣伝になっちゃうから、結局綾瀬はるかなのかななんていろいろ勘ぐってしまうこの頃です。まあ私としては AKB グループよりもゲスの極み乙女が出るのだけは楽しみかななんて思ったりしています。もっとも私は仕事で紅白歌合戦を見ることはできないんですけどね。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、記念すべき第10回の放送ですが、先日あまりに暖かかったので24時間勤務の終了後、少し V ストックに乗ってきました。正確に言うとストキチって言うんですけどね。このポッドキャストを始める前はヤフーブログでゴンゾーとストキチ&黒学の旅日記というものをやっておりまして、まあ今もやってるんですけど、もしよろしければそちらもぜひご覧ください。ということで、今日はストキチ君のショートツーリングレポート。まずは新青梅街道、私の家の近くの新青梅街道を標定速度通りに、本当に標定速度通りですよ。右に左へと車線変更を繰り返しながら走って。そうそう、この新青梅街道ですけど、私の子供の頃は、あの志村けんで有名な東村山にある浄水場からの水道管が道路の下を走っているから水道道路なんて呼ばれてたんですよ。まあそれを言ってしまうと年齢が分かってしまうんですけどね。でこの潮目街道を 2,30 分も走ると私の母校である某都立高校が見えてきて、あ、決して検索しないでくださいね、本当に某都立高校ですね。やがて箱根ヶ崎から国道16号へと行きます。箱根ヶ崎といっても伊豆の箱根とは大違いで、周りには茶畑と米軍横田基地があるだけのところなんです。でもなんでここに箱根がつくのが不思議なくらいなんですけどね。ここの住所は西多摩郡瑞穂町、実はまだ東京にも郡がつくところがあるんですね。東京の田舎っていう雰囲気になっちゃうのかな。ま、瑞穂の皆さん、ちょっとお許しください。で、この箱根ヶ崎から国道16号に入ります。横田基地を横目に改装していくんですね。ブルーレッドイエロースクランブル交差点とか、あの子は米軍キャンプのそばにあるなんて歌いながら、なぜか高校生の頃からなんですけど、私はこの横田基地の脇を走るときは浜松を口ずさんでいるんです。もっともその頃は自転車だったですけど、皆さんにもそんなところってありますか？そういえばここに来るとこんな歌口ずさんでるななんてあります？ありましたらぜひ教えていただきたいと思います。え？聞いてどうする？しっかり私もその場に行くときにはその曲を準備したいと思います。 ただし行けるところだけですけどね。北海道の先とか鹿児島の先、また沖縄とか言われてしまうとちょっと今の私には無理ですので。そうそう、この横田基地あたり、実は白馬に乗った王子様がよく出没してサイン会を開催してくれます。別に開催なんかしてくれなくたっていいんですけども。だから横田基地を横目に浜松を渡っているとちょうどいい速度で走れるんですけどね。やがて右手には米軍相手のお店が見えてきたり、沖縄にあるアイスクリームの名店ブルーシールの本土1号店があったりして、あ、ブルーシール本当美味しいですよね。沖縄に旅行に行ってしまうとつい寄って食べてしまいます。沖縄旅行あるあるの一つですよね。皆さんはどんなアイスが好きですか？私はやっぱり紫芋かな。まあ本当は小倉があったかっていうのが記憶にないんですが、どちらかというと小倉の方が好きなんですけど。また話が脱線しちゃいましたね。この辺では大概のお店が米軍の払い下げのものがあったりして、なんとなく異国情緒あふれる、まあ異国情緒あふれるまではいかないんですけども、異国の雰囲気が本当に楽しめます。米軍の払い下げの品物とか結構興味のある方は寄られるといいと思います。でも私のように潮目街道の方から攻めると反対車線になっちゃうので、横田基地を楽しめるんですが、そういうお店を楽しみたい方は八王子方面からどうぞ。この後拝島橋で JR 青梅線、五日市線、八高線をまたぐのですが、そのあたりの車線が本当難しいんですよ。ぼーっとしてるといつの間にか車線変更ができなくって違う方向に行っちゃいます。ぜひしっかりと確認しながら走ってください。やがて拝島から、あ、拝島拝島って言ってますけど、ここの地名時々尾上島って読まれる方がいます。拝島ってどう書くかっていうと、神社参拝のパイに、島はアイランドの島ですね。アイランドの島っていうとも変な言い方ですが、音読み訓読みでいけば確かに拝島か尾上島が正当なのかもしれないのですが、拝島と読みます。まあ難読まではいかないですけども、関東周辺以外の方にはちょっと覚えておいていただけるとありがたいと思います。で、この拝島を過ぎて多摩川を渡ると、そこはもう八王子になります。まあ八王子といっても端っこの方なんですけども、本当八王子ってところは広いんですよね。あの高校野球で有名な日大三高とか大ビリンとか、あと双日のグラウンドもある八王子っていうのは、中央線の八王子の方で、どちらかに言うと神奈川に近い方の八王子で、あとバレーボールで有名な八王子実践とか、ああいうのは駅前の方、そして今回の拝島橋の方に近い八王子っていうのは、どちらかといえば武蔵野方面っていうふうに、本当に八王子って広いところです。ですから黒学の住んでいるところでは普通に雨でも八王子では雪なんていうことがよくあるんですけどね。で、この八王子からは中央道に入ります。中央道というとやっぱりユーミンの中央フリーウェイですよね。この歌はユーミンが旦那さんと付き合っている頃によく送ってもらったということで作られた歌らしいです。ユーミンの実家って八王子の確か呉服店ですよね。以前の放送で黒学の小学校は修学旅行が日光じゃなくて富士五湖だったっていう話をしましたけども、その時にすでに中央フリーウェイをバスの中で歌ってました。で、担任の先生がその辺まで教えてくれた記憶があります。あの歌は調布の方から走るんですが、まあ私は逆方向にもかかわらず中央フリーウェイを歌いながら、歌では右手に見える競馬場、左がビール工場なんですけど、私の場合は右にビール工場、左に競馬場というふうに見ながら調布インターで降りて十数分間の高速体験をしてきます。ところがこの十数分間が なんとバイクは510円かかるんです。絶対高いですよね。しかもこれ均一料金なんです。今私が使っている調布で降りても、手前の国立府中インターで降りても510円。この区間って実は首都高速じゃないんです。中央道なのになぜかこの区間だけ510円取るんです。ずっと前からそうなんです。だから高校3年生の時、免許を取った時、またお金のない20代、子育てで余裕のない30代、その頃でも下道で八王子までよく行ってました。まあ、ちょっとぼやきが入りましたけども、だいたいこのぐらいのコースで自宅に戻ってくるのが2時間から2時間半ってところです。睡眠不足の体にはギリギリの集中力かななんて思ったりしています。もうさすがに若くないですしね。外出が3時間ともなるとさすがに家族も心配みたいです。もっとも会社での仮眠時間が3時間ほどですから、仮眠の時間と遊んでる時間がイコールじゃ心配ですよね。私の場合は非番でのショートツーリングは月に1回できればいい方です。普段は自宅に着けばパターン9なんでね。皆さんはいかがしていますか？睡眠不足は集中力を欠くから本当は良くないのでしょうが、でも子供さんがいたりすると時間ってなかなか取れないじゃないですか。私は子供がかなり大きくなってから免許を取りましたけど、そこまでの日々の積み重ねがあるから、急にお父さんはバイクに乗り出したから自分の時間を使うんだなんて言えないですよね。だから睡眠不足でもちょっとこのぐらい乗ってみたり、あと私平日が休みが多いもんですから、子供が学校に行っている午前中だけとか、ちょっと2時間から3時間なんて走ったりしていました。まあそんな昔話も今度振り返ってみたいと思います。12月の8、9等の3日間で結婚25周年の旅行に行ってきます。まあツイッターでも簡単に茶化した書き方をしているので何人かの方はご承知かもしれません。結婚25周年ということで会社からは交通費は出ないのですが、ありがたいことにホテルの2泊宿泊券をいただきました。まず8日は京都散策。京都散策となればやっぱりサスペンスドラマでよく見る南禅寺水路閣に行きたいと思っています。ちょっと夫婦でサスペンスドラマごっこでもしてみましょうかね。京都府警の狩屋警部のふりでもして写真を撮ってみるのも面白いかもしれないかな。そして南禅寺といえばやっぱり湯豆腐ですよね。でも実は私湯豆腐苦手なんです。男兄弟で野球ばっかりやってましたから、ああいう上品な味はちょっと苦手なんですよね。でも今回はチャレンジしてみたいと思います。さすがに最近テレビじゃないですけども脂っこいものはきつくなってきたもので、まあ、その後はお決まりの清水寺と33元堂って感じですかね。清水寺と33元堂なんて高校2年の修学旅行以来ですから、数えるのが怖いくらいの年数が経っているんです。本当に何年だろう。嫌になっちゃいますね。そうそう、京都といえばやっぱり八つ橋ですよね。八つ橋っていうと一番最初に私なんか浮かぶのはあのおたべ、八つ橋のあの会社ですね。でもあの会社どうも社名を変えたらしいですね。美しいに漢数字の10って書くんで美獣って読むんですか、それともビトン、まあ、ちょっと読み方よくわかんないんですけども、なんでも最近は生八つ橋の売り上げが減って他の商品の売り上げが伸びているみたいです。なんか京バームとかいう品物らしいですけど、やっぱりこれもインバウンドのおかげなんですかね。まあそんな風に売り上げ構成が変わってるから何もお食べにこだわる必要もないみたいです。だから会社の説明会でもこの 美獣って呼んでいいか分かんないんですけど、この会社の後ろにカッコ旧おたべってなんか書いてあったらしいですよ。でも私ぐらいになるとやっぱりお土産は生八つ橋の方が嬉しいんですけどね。で、8日はそうやって京都をうろうろしたいと思ってます。まだちょっと夜どこ行こうかななんて決めてないんで、夜どこか楽しめるところがあればななんて思っています。で、翌9日は午前中が姫路城、午後は広島厳島神社と世界遺産を巡ります。ホテルで朝ごはんを食べてる時間もありませんし、昼ごはんも山陽新幹線の中で駅弁になりそうです。そうそう、山陽新幹線といえば、私今回初めて山陽新幹線に乗りますって話を実は会社でしたら、山陽新幹線に乗るって黒角ちゃん東海道でよく乗ってるじゃんって話になるんですけども、中には山陽新幹線が実は新大阪から先だっていうことが分かっていない方が多いみたいで、岡山から先が山陽新幹線だと思ってるみたいな方が多いみたいですね。ちょっと意外でした。また話がちょっと鉄の方に行っちゃいましたね。ごめんなさい。どうしても鉄の方が出てくるのが悪い癖ですね。あとこの後は山陽新幹線で広島へ、広島から今度は宮島口からフェリーに乗って厳島神社となります。結構これも時間ギリギリなんです。だから広島まで行くのに原爆ドーム行けません。カープの本拠地ズームズームスタジアム、これも行けません。お好み焼き食べれません。本当に弾丸ツアーで奥さんには申し訳ないのですが、時間が取れないんです。2泊3日ですもの。10日も朝早く起きてバスで出雲大社へ行ってきます。電車で行くよりもバスの方が早いんですね。ここも弾丸参拝してきます。昼に出雲そば食べたいな。甘いもの好きだから出雲ぜんざいも食べたいな。時間ギリギリな上に水曜日って出雲そばのお店が大概休みなんですよ。ほんと困っちゃいます。で、なんでこんなに忙しいのかというと、実は我が家にはフレンチブルドッグがいるんです。もう8歳だからほぼ同級生、頭の中身は3歳児並みらしいんですけど、この子を預かってもらっているペットホテルさんが実は2泊3日しか許してくれないんです。本当はサンライズ出雲で11日の朝に帰るつもりだったんですけど、ペットホテルさんの方から2泊が限界です、3泊だと捨てられたと勘違いしますって強く言われてしまって、本当とほほな感じです。まあこの放送がアップされてすぐもう旅行に行ってしまうので、何かいいものがあったらと皆さんにお伺いしたいところなんですが、もしよろしければここ行ってみたらとツイッターの方でつぶやいていただけると助かります。さて、第10回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですが、本当お許しください。番組構成もいまいちでございますが、豚もおだてりゃ木に登るようなメールをぜひお待ちしております。アドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。あとお願いついでにもう一つ、iTunes レビューの書き込みもお願いしたいと思います。さすがに自分で書き込みするわけにもいきませんので、こちらもよろしくお願いをいたします。では、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第10回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。